こんにちは、井出武です。6月1日月曜日です。早いものでっていうのをね、毎年このぐらいの季節になるというのかもしれない。もう1年の半分に差し掛かろうという6月です。7月が半分、正しくは。まあでも真ん中ぐらいまで来ちゃいましたよ。ついこの間明けましておめでとうございますとか言ってた気がするのに、なんか本当にこう年々1年が早くなるような感じがしますけど、毎年言ってますねこれ。あの毎年言ってるランキング第3位今年早くねですね。で第2位今年インフルエンザやばくねですよ。それで第1位が今年花粉多いよねですね。俺ちなみに花粉に関しては言わないですけど、まあ言ってる人の多いこと。ほんでもって大体みんな花粉症の人は今年は花粉多いんですよって言ってるからね。毎年毎年前年比何倍なんだかみたいな感じになってますけど、大丈夫ですか？このまま行くと来年あたりもう花粉が目に見えて飛び始めるんじゃないですかねと思うけど、はい、毎年ランキングでした。ということで、まあそんなわけですけど、半年ぐらいもうすぐ経とうつうわけですけど、皆さんいかがですか2026年。あるいは近況は。私はまあバタバタずっとしている2026年っていう感じですけど、落ち着かないですね、ずっとね。なんだがここ2週間ぐらいはもう本当に、まあ、ずっとここのとここの話ばっかりしてるかもしれないですけど、ビジネスかける星というユージさんの、著作に制作するという立場で関わらせてもらったわけで、それの準備だなんだ発想だなんだでね、大変バタバタしてましたね。で今回はその、まあ、何度かねこれも言ってる話ですけど、出版社を自分たちで立ち上げるっていうところからやってもので、まあ不慣れなことも正直多くてですね、お求めいただいた方にはちょっとお待たせしてしまったりとか、ご不便をおかけしたりとか、まあそんなこともたくさんあったんじゃなかろうかなと思っていて、そこはですね、皆様にお詫びを申し上げたいところではあるんですけど、でもまあ関わった人みんな一生懸命作ったものでもあるので、楽しんでもらえたらいいなと思ってる次第ですけど、この本がだから、先週の月曜日に納品したのかな。ですぐにもう皆様のもとへつってお届けを始めてっていう感じで、で俺その前日はね熊本にいたんですよ。前日前々日あたりは熊本に出張で行っていて、で熊本たらね、まあ何食べても美味しいんですけど、てか九州が多分美味しいんだね。海の幸も山の幸も何でも美味しいっていう、そんな場所だと思うんですけど、九州全域が。まあ熊本も例に漏れずとっても美味しくって、お魚もうまいわ、お肉もうまいわみたいな、で調理もうまいわみたいな、なんかそんな感じですけど、あのね熊本ったらね、俺多分このラジオでも過去に話したことあると思うんですけど、もうウェルビーイングでも何でもない、俺にとってはでもマインドフルネスかもしれないと思うんだけど、僕10代に差し掛かる頃、まだその辺ですよ。に、要は大学入るために2年間浪人をしてんですけど、その予備校が、新宿にあったんですよ。で新宿で、美術大学を目指す学生なんて、まあお金があんまない人が多くて、なんかねどっちかな、もうなんか要はみんな自分たちでバイトして画材をとにかく買って、要は制作費とかねそういうの買うから、いつもいつもお金がないなって感覚で過ごしてるか、意外とご家庭がリッチで、なんか金持ちそうかみたいな、なんかどっちかな感じなのよね。極端なの、真ん中ってあんまいない、いるんだろうけど、なんかそんな風に俺がそういう色眼鏡で見てただけかもしれないけど、で僕はどっちかというとっていうか、まあ例に漏れずお金が本当にいつもなくて、要は制作費を捻出するために食費を削るみたいな、そんな毎日なわけですよね。でもうワンコインのお弁当で済ますとか、コンビニでおにぎり買って済ますとか、本当にそんな感じの生活をしていて、まあそれでもね恵まれてると言えるのかもしれないけど、 でもね、それで新宿に今でもあるんだけど、当時からあったのが、ケイカラーメンっていうラーメン屋さんがあったんですよ。それでこれはね、熊本ラーメンのお店で、まあ、熊本ラーメンってちょっと正しい定義は僕も知らないけれども、豚骨ラーメンの一種なんですよね。で、なんかが入ってんだよ。その、麺はちょっと太めで、ちゃんぽん麺みたいなやつでとか、なんかね、あんだと思う、多分定義が。ほいで、なんとか油が、油が入っててとか、なんかその、めかぶが入ってんのはどうなのかな、ちょっとわかんないけど、なんか、いくつか定義があるらしいんですけど、で、そんな熊本ラーメンのお店、ケイカラーメンっていうのが、当時から新宿にはあったんですけど、まあ誰かだから連れてかれたんでしょうね。初めて行った時にね、その美味しさにもう衝撃を受けて、以降もうなんつうか忘れられない味みたいになってて。で、当時はだからそれ一杯1000円とか超えてくるか、超えなかったのかな当時は。今は多分1000円ぐらいするんですけど、まあでもそんな、どっちにしろ高価な食事だったわけ。それはね。だからさ、なかなか普段から食べれるもんじゃないし、でも食うとめっちゃうまいしみたいな、要はもうね、ご馳走だったんですよね、その当時の自分にとっての。だ、そんなもんだったからさ、その未だに忘れらんなくて、その味って。だから、今でも例えば新宿に、あ、渋谷にもお店あるんですよ。渋谷にもお店あるし、新宿のお店も多分今もあると思うんだけど、なんかね、近くを通るとつい食べたくなるというか、ランチ時とかだと、あ、行きたいななんて気持ちになったりするラーメン屋さんがあるわけで。さ、熊本じゃん、出張で行くっつったら、まあそんなもん本店に行きたいわけですよ、本店にね。で、なんかやっぱ本店って特別じゃん。ニューヨークに行ったらティファニーの本店に行きましょうみたいなさ、ミラノに行ったらなんだプラダかなんだわかんないけど行きましょうみたいなさ、なんかそういうのあるじゃないですか。やっぱなんか特別じゃん、そこでの体験って、ブランドのストーリーを語る上では。ほいで俺はやっぱさ、この熊本行ってケイカラーメンの本店に行きたいわけですよ。もう過去にちなみに行ったことあるんだけどさ、でそのことも多分喋ってると思うんだけどさ。ほいで、まあ、だ、出張、その朝が早かったもんで前乗りで行ったんですよね。ほいで前泊して、その日の夜まず食べるじゃん。で、まあやっぱ美味しいわけ。多分そんなに味が変わるもんじゃないよ。今や一度確かね、ケイカラーメンって経営破綻して、大手の熊本ラーメンの別の、チェーン展開している店舗が、ブランドを買い取って、でそれで経営を続けてる、運営を続けてるっていう店舗なので、多分その味のブレっていうのは店舗差そんなにない方だと思うんですよ。なんだけどやっぱさ、本店で食べるってなんか格別よね。なんか丼がいつもと違うように見えたり、こう箸立てがなんかいつもよりも四角く見えたりさ、なんかそんなんをさ、こう横目にしながら食べてさ、あ、美味しいっつって満足するわけ。それでまあいろいろ用事を終えてさ、帰ろうかっつって帰る日の、空港でさ、まあ特にやることもないし、ブラブラしながら、夕方だったんですよね、夜のフライトで夕方でみたいな。そしたらさ、あるわけですよ、ケイカラーメン熊本空港店みたいのが。でどうしようかなって一人でさ、こうなんか俺と俺が会話するわけ。この間食べたばっかだぞ、2日前だぞって、そんなラーメンばっか食っていいと思ってんのかつって、帰ってからなんか落ち着いて食えよみたいな。いやいやいやいやいやいや、熊本で食べることに意味があるだろうつって、食べたいと思ってるものを食べたいと思ってる時に食べるのが一番栄養じゃないのかみたいな、なんかさ、そんな俺の中での会話。もうこれ圧倒的に後者が勝つんですけど、そんなわけでさ、熊本ラーメンもう一回そこでケイカラーメンね食べちゃって、まあ美味しいのなんのっつって、だからさ、2日で2杯ほど食べたりしながら、大満足の熊本出張でした。まあ、別にそんな食べ物の会じゃないんだけど、食べ物の会じゃないと言いながら、そういえばさ、いただき物をたくさんする方だとは思ってんですけど、私自分のことを。その熊本の出張でね、カフェをやっているという方から、そのご自身が作られたお菓子、焼き菓子をもらったんですよ。それがさ、すごい美味しかった。食べてほしい、皆さんももし機会があったら。熊本市内っていうのかな、中心地にあるらしいんだけど、でもちょっとなんか変わった場所にあるって言ってたけど、バンビさんっていうんだけど、 すごい美味しかった。俺が好きだったのはね、ガトーブルトンっていうのと、あとドリームケーキっていう謎のケーキがあるんだけど、あんのかな、ジャンルがあんのかな、ドリームケーキって。これがねめっちゃうまかったよ。なんか食べる場所で味が違うんだよね。すごいし、あとね、俺知らなかったんだけど、ショートケーキって正しくはなんとかケーキっていうんだって。それでそれの、イギリス版みたいのがあって、でそれはビクトリアケーキとかっていうらしいんだけど、それもいただいたの、そのバンビさんのやつ。もうねこれめっちゃ美味しかったよ。あれはだからさ、どこで食べてもあんな美味しいのか、バンビさんのやつがとりわけ美味しいのかわからんけれども、とにかくあれいいよ。あれ俺なんか世の中のショートケーキ駆逐して全部あれになったらいいんじゃないかと思うぐらい美味しかったもん。あれぜひ皆さん熊本に行かれたら食べてみてください。熊本、そしてラーメン食べれるっていう方は経過ラーメンもぜひ行ってみてください。あーでもな、経過ラーメンってなあれなんだよな、多分万人受けする味じゃないんですよね。なんつうか俺がこの記憶と相まってさ、ソウルフード化してるだけで、多くの人にとってはよくある多分ラーメンの一杯に過ぎないと思うんだけど、だなんかあれだよね、天下一品とかみたいにさ、なんかみんながこううめえうめえ言ってファン化してるようなものとはちょっと違うんだと思うんですけど、まあでも僕は好きな味ですよ。はい、そんなわけで、あ、そうだ、そんなことやりながら、そんなことやりながらって別になんか そんななんかあれですけど、それやっての本規定のみたいな、そんなんでまあ大変バタバタしてますけど、どうですか皆さん、自分の仕事の星分かってきましたか？詳しくなった方は私のことも教えてくださいね。まあ私も作りながら見てはいるとはいえ、そろそろゆっくりと読んでみたいなとも思ってますけどね。はい、そんなわけで今日も瞑想をしていきたいなと思ってます。なんかよくね瞑想のことでつい瞑想とかしたいんですけど、やってると眠くいつもなっちゃうんですっていう人が結構いたりとか、なんか呼吸が苦しくなるとかいろんな方いるんですけど、多分ね、まあその慣れてないとかっていうこともあると思うし、要因いろいろあるんですけど、一つはこの慣れっていうのはあると思うのね。やっぱ言ってもこうなんかほら、毎日走ってる人はさ、10キロ走ってもこうそこまで息上がんないけど、急にやるともう10キロも走れないみたいなあれと一緒で、まあ瞑想だってね、やっぱりこう慣れっていうのはあると思うんです。でもう一個はそのシンプルに疲れとか眠気っていうやつね、体が疲れ切ってる時とかっていうのはその、ね、内側からエネルギーにフォーカスしようとしたってなかなかうまくいかないことあるので、そういう時はじっくりちゃんと休んでからやるのがいいと思うし、で、もう一つあるのが多分ね結構意外とこれあるなと思うのが、なんつうのかな、湯あたりみたいなもんでさ、温泉入りすぎるとそのほら湯あたりするっつってぐったりしちゃったりとか、その効果効能に逆にやられるみたいなことあると思うんですけど、あれみたいなもんで、要は瞑想っていうのも内容によってはその例えばチャクラが活性化するとか、それによって自分の内側からエネルギーがどうこうとかさ、そういうのもあるので、それにこう当たっちゃう的なね、なんかまあどういうのがいいのか分かんないけどみたいなこともあるんだろうと思うんです。だそういうこともある。だこれもでもであれば徐々にみたいなことでねいいのかなと思うんだけど、あと意外とね結構これがあれなんじゃないかと思う、そのネックというかここが一番気にした方がいいかもっていうのが、その要は自分の内側にフォーカスを、させまいとするマインドが働いてるっていうことだと思うんですよね。そういうことがある。例えば、呼吸を観察しましょうっていうんだけれども、呼吸に意識が全然いかないで、集中が全くできないで、ずっとなんかどうでもいいことばっかり、なんで今こんなことばっかり考えてんだろうっていうことが、どんどん頭の中から押し寄せてくるみたいなこととか、あるいはさっきから出てきたこう眠くなっちゃうみたいなこととか、まあ、いろんなケースがあると思うんだけど、それもなんかやっぱりその自分をこう内側に集中させまいとしている働きとも言えるので、それってなんていうかそこまでして見せたくないものがあるっていうことだとも思うんですね。であればのんびりやるんですよ瞑想 瞑想ってさ、なんつうのかな、いろんなこといっぺんにやろうとする人が時々いるのかもしれないと思うし、瞑想の音源とか探すといろんなものが今や YouTube とかでもあると思うんですけど、そうするとこう段階を踏んで15分とかの中でいろんなことをやったりするんだけど、一旦全部手放してとにかく呼吸に集中してみるぞってやってみるとかね、でその思考がどんどん湧いてきてとかっていうのも、それが落ち着くぐらいまで、やってみるとかね、なんかそんな実はシンプルなことから始めるのもいいのかもしれないと思ったりしますので、今日はとにかくシンプルにやってみたいと思います。ご自身のスペースでゆったりとリラックスした姿勢で座ってください。リラックスっていうのはだらーんとするということではないですよ。過度な緊張がどこにも入ってない状態だけど、しっかりと座骨の上にこうなんていうのかな、光の道がまっすぐ立っているような感じで座ります。椅子に座っている方、両足しっかりと床につけてください。床に座っている方はあぐらの姿勢です。優しくゆったりと目を閉じて、両手は膝の上、手のひら上を向けましょう。呼吸法にもいろいろありますが、鼻から息を吸って鼻から息を吐く、これをここでは基本とします。吐く息、吸う息よりも少し長く、倍ぐらいの気持ちでも構いません。自分の呼吸の音が聞こえないぐらいだけど、苦しくなるような不自然な呼吸ではなく、ゆったりとした呼吸を繰り返してください。まずは呼吸を観察します。今日はシンプルに呼吸の観察をじっくりとやってみましょう。まずは漠然と曖昧とで構いません。呼吸に注意を向けるということを意識してみてください。思考が湧いたら、それを止めようとするのではなく、ただ手放す、つまり呼吸に注意を戻すというだけです。思考が湧いてもこれはダメだとかってジャッジする必要はありません。それでは鼻先を通る空気の流れ、これの一点に注意を向けていきます。吐く息、吸う息ともに鼻先を通るときに空気の流れを皮膚で感覚で感じることができると思います。この感覚にフォーカスを向けていきます。 今度は呼吸の、切り替わる瞬間、ここに注意を向けていきます。吐く息と吸う息の切り替わるほんのわずかな小休止、あるいは、吸う息と吐く息の切り替わるほんの一瞬、ここに注意を向けて観察をしてみてください。観察をする際に、いいとか悪い、これはダメだ、これは正しい、そういったジャッジは一切必要ありません。むしろそういった自分の、かけている色眼鏡に気づくことも観察の一つです。今度は呼吸の流れ全体を俯瞰して眺めてみます。鼻から吸った空気で体全体が膨らんでいく様子、体がしぼんで空気が体の外に排出される様子、その様子を観察してみます。流れ全体を大きな視点から観察する感覚です。自分の意思で呼吸をしているというのではなく、呼吸をしている自分を観察する、そんな感覚にも近いかもしれません。最後です。自分の額の前に大きな空間があるのを目を閉じたまま見つめてみてください。まぶたの裏もしくは額の前に目は開けずにその空間を見つめます。そこに自分の思考やマインド、意識、そういったものがすべて流れ込んでいくのを観察します。 額の前で手を合わせて、口元に微笑みを浮かべながらゆっくりと目を開けて戻ってきます。最後なんかヘリコプターが近くを飛んだ音が、もしかしたらマイク拾っちゃってたかもしれないので、ちょっと最後聞いちっちゃったという方もいるかもしれませんが、この例えば静かな空間でもちろん瞑想っていうのはした方がいいんですけど、外を聞こえてる音とか、厳密に言うと自分の体の中からもたくさんの音はしてるわけで、それをなんかいいとか悪いとかうるさいとかってしてるのもまた自分のマインドとも言えるんですよね。第一度瞑想状態に入ってしまうと、意外と外の音はそこまで気にならないということもあるかもしれないという、言い訳を添えて今日は終わりたいと思います。ではまた来週。ありがとうございました。